礼拝の講読で用いております七つの悔い改めの詩編の今日は第五番目詩編102編の前半部分にご一緒に聞いていきたいと思います。講読で用いております文語訳の言葉を聞きながら読み進みたいと思います。冒頭の2節から3節、苦難の中から必死に聞いてください、答えてくださいとまず呼びかけます。主よ、我が祈りを聞きたまえ、願わくは我が叫びの声の御前に至らんことを。我が悩みの日、御顔を覆いたもうなかれ。汝の耳を我に傾け、我が呼ぶ日に速やかに我に答えたまえ。主よと神様に向かって呼びかけるこの言葉、このことに関してまず紹介したい言葉があります。小説家で劇作家でもある、また1980年に芥川賞を取った森玲子という方が次のように言っております。出会いは向こうから来るんですけど、こちらが最初に求めなければ出会いということはない。やはり心の向け方というものがあるんじゃないでしょうか。語りかけられていてもアンテナがそちらに向いていないと捉えられないわけですね。出会いというものは向こうから来る。しかしこちらから求めるということがやはりその出会いにはいる。心の向け方、アンテナが語りかけられていく、来る方向へと向いているかどうか、出会いを得るかどうかという大きな鍵だというのです。主よと神に向かって呼びかけていく、それは苦しみの中から必死に訴えて叫ぶ言葉でありますが、しかし心のアンテナを神に向け、ただ神からその答えと助けを受け取ろうとする基本的な姿勢を表しているのではないでしょうか。牧師の妻として戦中のホーリネス教会の弾圧を耐え、そして朴訥に信仰に生きた私の祖母がおるのですが、その祖母は何かというと、主よ主よといつも言っていたと聞きます。残念ながら一緒に生活することはありませんでしたから、直に聞いた記憶はほとんどないのですが、経験派の信仰の特徴の一つと言えるかもしれません。向かうべき先はここしかないという一途な信頼が、主よと呼ぶ声となっていく。もちろん人に聞かせようという虚栄心の表れとして主よ主よと呼ぶケースもあり、主イエスも厳しくそれを諌めて戒めておりますが、しかし同時に大きな信頼を持って呼ぶその言葉でもあります。主なる神に向かい、苦しみの中から叫びの声を上げる、それが御前にあなたに届きますようにと願いつつ呼ぶわけです。御顔を覆いたもうなかれ、御顔を隠さないでください。それは神がこの自分を見捨ててそっぽを向かれるようなことがないようにということです。 どうか聞いてください。答えてください。そう必死に願っています。そして神の怒りによって、苦難のただ中にある自分を丸ごと神の御前に投げ出すかのようであります。我がもろもろの火は煙のごとく消え、我が骨は焚き木のごとく焼かるるなり。煙は跡形もなく消えていってしまうものとして、儚さとか虚しさを表しています。これまでの人生の日々、そこにあるロークやその実りも、何もかもがまるで最初からなかったかのように、虚しく消えていってしまうような状況です。骨は人の中心にあるものです。つまり、詩編詩人は、人としてのその根底から焼かれて灰になってしまいそうになっている。人生の歩みの中で一生懸命培ってきたもの、得てきたもの、気づいてきたもの、そしておそらく自分自身の肉体もまるで焼かれて何もかもがなくなってしまうような、失われてしまうような苦しみにあっている。我がもろもろ、我が心は草のごとく打たれてしおれたり、我が家庭を食らうを忘れしによる。聖書のこのパレシナと言われる世界は、ちょうど冬から春にかけて、大地は草花が一斉に芽吹き、まるで緑のベールが覆っているかのようになります。ところが、5月のちょうどペンテコステの頃を境に、東のアラビア砂漠から乾燥した熱風が吹きつけてきて、昨日まで青々していたその草花は、たちまち枯れて失われていくのです。アザミだけがドライフラワーのようにスクッと立って、残っていたりするのです。その草のように打たれてしおれてしまっている。パンを食べることも忘れて、身も心も弱り、草のごとくしおれてしまっている。嘆きの声によりて我が骨は我が肉につく。苦難の中、嘆き悲しみのゆえに食べ物もろくに喉を通らず、骨が肉につくとは、痩せて骨と皮だけだらけになってしまうようなありさまを指しています。そして我は野のオスメドリのごとく、荒れたる後のフクロウのごとくになり、オスメドリ、広辞苑で引いてみますと、溝乞いと出てきます。これは鳥のサギの一種を指します。もともとの原点の言葉では、実は意味がよくわからず、野生の鳥であるであろうが、特定することはできないようです。古代のギリシャ語訳聖書、七十人訳聖書と言われる聖書がありますが、そこではここのところはペリカンとなっているのです。新教で訳聖書はミミズクと訳しております。いろんな聖書をぜひ読み比べていただくと良いのですが、他にはハゲワシなどもあります。最も古いと思われるこの七十人訳聖書でペリカンと訳していったこの言葉を、文語訳聖書ではオスメドリと訳したわけです。この難しい漢字の字をワープロソフトで一生懸命出そうとするのですが、おそらく普通にはなかなか出てこない。 非常に難しい漢字でありますが、これを見つけたときは本当に嬉しかったものです。今日の言葉の中にわざと大きくそれを載せましたので、ぜひご覧ください。オスメドリと訳されている。仮にペリカン、古いその訳に従ってペリカンだとします。皆さんはいかがでしょうか。ペリカンというとアフリカの湿地帯や湖などで群れている姿をイメージするのではないでしょうか。ところがこの荒涼とした年間100ミリ降るか降らないかのようなカラカラに乾いたこの荒れ地にペリカンが脳をうろついている姿など、残念ながらそぐわないように思えてまいります。ところがです、南アフリカのケニアやウガンダあたりから地球の大地の裂け目とも言われる大地交代と言われるものが、あのアフリカの東側ですね、ちょうど右手の紅海からパレスチナのど真ん中を死海、そしてヨルダン川、ガリレア湖と南北に縦にこう続いている大地交代と言われるところをずっと通って、このペリカンがなんと黒海を渡り、ドナウ川の河畔であるルーマニアのあたりまで渡りをするというのです。桃色ペリカン、羽を大きい鳥だと伸ばすと3メートルにもなるような巨大な鳥です。それが群れをなして、しかも編隊を組んでアフリカからですね、ドナウ川の河口まで約7000キロを旅するんです。10万羽と言われています。昔 NHK の生き物地球紀行という番組でこのパレスチナを渡っていくペリカンが紹介されていて、たまたまそれをビデオで撮っておりましたものですから、婦人会の方々にも以前見ていただきました。その映像に出てくるペリカンは空を覆うほどのたくさんの群れがこの聖書の世界の上空をずっと飛んで北へ北へと春は迎え、秋になるとそのドナー川の河口でヒナたちが生まれ育った子供たちとともに今度はまたアフリカへ帰っていく、そういう姿がありました。ですから荒れ野の中のオアシスにペリカンが羽を休めるために降りてくるということもあり、あながちペリカンでも間違いではなさそうです。しかしやはり同じように渡り鳥ではありますが、野を行くこの鳥としてはコウノトリやハゲワシなどの方がこの詩編102編の状況には適しているような気がいたします。いずれにしてもここで言われているオスメドリと訳されている不思議なこの鳥でありますが、大切なポイントは次の廃墟のフクロウや屋根の上に一人いる鳥と言われているのと同じく、一人ぼっちで孤立した様、孤独であることを表そうとしている点が大事なのです。次の我覚めて眠らず、ただともなくして屋根におるスズメのごとくなれり、文語訳聖書では一人でいるということをともなくしてと言い表しています。夜も眠れずたった一人孤独の中に身を置いている、詩編詩人の苦しみと悲しみとを寄り添って分かってくれる友もいない、その孤独は一層苦しみと悲しみとを増すものでありましょう。 我が仇はひねもす我をそしる。たけび狂いて我を責むる者我を刺して誓う。やはり敵の存在もあります。詩編詩人の苦しみをあざけり、恥ずかしめる。おそらく、詩編詩人の信仰をあざけって、お前が頼りにしている神様は一体何をしているのだ。何もしてくれないではないか。どこかへ旅にでも出てしまったのかと、あざけられることが考えられます。我は、糧を食ろうごとくに灰を喰らい、我が飲み物には涙を交えたり。灰は悲しみの象徴です。創世記など読んでいますと、深い悲しみの中に灰を頭からかぶるなどという状況が出てきます。食べ物、飲み物は嘆きと悲しみと涙ばかり。そこには生きる力は起こってきません。子は皆汝の怒りと憤りとによりてなり、汝我をもたげて投げ捨てたまえり。この苦難は神の怒りと憤りによっているものであり、この苦難は神が私を持ち上げて投げ捨てられたようなものだ。神の怒りと憤りとによって自分は滅びるしかないものだ。そういう自分をそのままに神の御前に差し出しているのです。詩編102編後半はエルサレムの回復についてで事情が大きく変わりますので、それは別に見ることとして、この前半の言葉には他の7つの悔い改めの詩編と言われているものと比べ、あまり悔い改めという側面が現れておらず、もっぱら嘆きの方が強く現れていると言えるでしょう。しかし、苦難を神の怒りのゆえとして、必死になって神を呼び、その怒りを解いて、自分に向いてこの嘆きと叫びを聞き、答えてくださるように、必死になって呼ぶこの言葉は、神に向き直り、すがりつくという点において、やはり悔い改めと言えるのではないでしょうか。悔い改めとは180度向きを変えるという意味があります。もともとの意味があります。神に背いて、神に背を向けて自己中心的に生きてきたものが180度向きを変えて神に向き直り、そして呼ぶ、神に答えてもらえる材料となるものなど自分には何もないということを承知の上で、ただただ神の憐れみにすがって呼ぶ、それが悔い改めです。今日のこの102編の悔い改めの詩は祈りと言ってよいものですが、この中で特に注目したいのは、一人ぼっちでともなくして一人おると言われる孤独であります。私たちは神に背き、神に背を向け、自分の野望や欲望や傲慢で突き進むときに、何がそこに起こるかといえば、やはりこの孤独ではないでしょうか。あるいは孤立と言ってもいいでしょう。この詩編詩人を苦しめるものは、肉体的な病や傷の痛みでもあり、また敵にあざけられることでもありますが、その最も深刻なのは、自分の傍らに共にいてくれる人が一人もおらず、自分のことを誰も理解してもらえず、誰にも理解してもらえず、一人ぼっちでいる苦しみではないでしょうか。もちろん肉体的な苦しみも決して侮ることはできません。敵のあざけりによる苦痛ももちろん小さくはありません。しかし、もしも自分が一人ぼっちではなくて、 自分のことを分かってくれる人があるならば、本当にそのことを確信できるならば、それらの苦しみになお耐えていこうとする生き方が生まれるのではないでしょうか。この詩編102編を受け止めていこうとするときに、ヨハネによる福音書のあの最後の晩餐の席で主が言われた言葉に向かわせられます。最後の晩餐の席で弟子たちは、私たちはあなたが神のもとから来られた方だ、そう信じますと立派な信仰告白をしているのですが、そんな弟子たちに主は言われるのです。あなたたちはすぐに散らされて私のもとを去るだろう、いやもうその時が来ている、そして私を一人きりにする時が来ていると。一人きりにする時、弟子たちにとって主を裏切って主のもとを去っていくということは、主イエスそのお方を一人きりにすることであり、同時に実は弟子たちも一人きりになってしまうことでありました。弟子たちの罪が主を一人きりにし、また弟子たち自身も孤立し孤独の淵に落ち込んでいってしまうことになるのです。しかし主は言われる。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだと。この後主は想像を絶する苦難を受けようとしているわけですが、しかしその苦難の中に父なる神が共にいてくださることを知っている、そして信頼している。この信頼をもって人のすべての罪を追い抜き、黄泉にまで下り、そして蘇られた。その主イエスの揺るがぬ信頼による復活の勝利を主は先取りして言われる。私はすでに世に勝っている。この勝利は悔い改めて叫び求める者に答えを与えます。あなたの罪は許される、あなたの罪は許されて今もあるのだ。すなわちそれはあの主が誕生の時に名付けられた名の通りに、インマヌエル、神共にいましたもうというあの名の通りに、私がついている、お前を決して見捨てないのだと、私がついている、だからなおこの世では苦難があるが、しかし勇気を出し平安を受け取りなさいと招いておられるわけです。今ここにおられる皆さん一人一人、若者は若者の、働き盛りの者は働き盛りの者の、子育ての中にある者は子育て、そして年長の者は年長の者の苦しみがあるはずです。それぞれの立場で苦しいことは本当に苦しい、しかし私は大丈夫だと言える。また信仰を共にする者同士、そうだあなたも大丈夫だと言い合える。そこから苦難に耐える力、苦難の彼方に目を向ける勇気をいただくでありましょう。野のオスメドリのごとく、荒れたる後のフクロウのごとく、ただ友なくして屋根におるスズメのごとき私たちを、主はやはりあの最後の晩餐の席で友と 呼んでくださるのだというのです。私はあなた方を友と呼ぶと。友なき者の友となりて、心を砕きしこの人を見よと賛美歌にあるように、今心の目を開かれて、私たちの前に立ち、そして答えてくださる主を見出していけますように。そして今度は、私たちが誰かの友となるように、祝祷を持って送り出されようとしております。最後に、もう一度、主の御言葉を文語の訳で聞いて終わりたいと思います。我一人おるにあらず、父、我と共にいますなり。これらのことを何じらに語りたるは、何じら、我にありて平安を得んがためなり。何じら、世にありては悩みあり。されど大しかれ、我すでに世に勝てり。